もう一回有意識に話を戻して話をしたいと思います。有意識って言いますのは、私の心で世界を見ているってことですね。心で世界を見ている、これが有意識、ね、ただ心っていうのは、私が見ている世界っていうのは心の変化でしかないっていうことです。だから現実にあると思って見ているものも、それは現実ではないわけですよ。ここに真宗聖典があると思っている、これは現実世界にはあるんですよ。いいですかね。現実世界にはある、真宗聖典は、ここに真宗聖典は現実世界にはある。だけど私が見ている真宗聖典はですね、そのあくまでも心の中で生み出しているだけなので、ここに真宗聖典はあるように思うけど実体はないんです。実体、実際には存在していないということです。ここがポイントなんですね。実体はない。つまり心の中で生み出したものは全て実体はないもの。実際の真宗聖典は現実世界にある。だから現実世界には実体があるんです。
心の外にある。
そう。この実体を仏教では我って言うんです。ね、実体。それに対し実体はないっていうのを仏教では無我っていうふうに言うんです。だから私の有意識の世界はこれ処方って言うんですね。私の有意識の世界には実体はない、これを処方を無我っていうふうに言うんです。非常にここ大事なことです。大事なことっていうのは、つまり私たちがどんなにこの真宗聖典に執着しても、私の世界にはもうもともと真宗聖典は存在していないってことなんです。こういうことです。
認識しただけである
。そう、認識しているだけであって、私の世界には真宗聖典はない。だけどないのに私が生きている世界は現実世界だと思って執着してるんですよ。わかりますか？難しい。いいですかね。
ないのに執着してる。
そう。ない。ないんです。ないから死んだら持っていけない。当然、私の世界にはない。あるものは持っていける。ないものは持っていけない。ここなんです。例えば農家、農地。
持っていけない。
でも、執着してますよね。 執着してるってことは私の世界に農地があると思ってるんです。死ぬ時持っていけない。
何も
持っていけないわけじゃないですよ。有意識の中にあるものは持っていくわけ。大丈夫です、安心してください。罪悪は持っていけます
それかい
罪悪は持っていけますか何の心配もありません。
もう少しいいものかと思ったら
執着も、あ、執着で罪悪を
作る。そうそうそう
そうなの。罪悪は持っていけるのね。
そうそうそう、私たちは結局この有意識の世界に気づかずに現実の世界にとらわれている。だから現実の世界にあるものに執着するわけですよ。執着が生み出されてとらわれるわけですよ。ところが私たちはもう死んでいくものですから、例えば農地がね、どうかどうでもいいんです。お金財産どうでもいいです。どうせ死んでいくときには持っていけないから、そこなんです。
どうでもいいと思ってなりかけてたんだけど、やっぱりどうでもよくないなっていうことに気がついた。
どうでもいいっていうのはその持っていけないって意味なんです。死んでいくときには持っていけない、だけどいやいやどうでもよくないっていうふうに思うってことは死にたくないってこと。
あ、裏を返せば、
はい、死にたくない。いや、死を否定する心なんです。
どうでもいいっていうのは。
はい。そう。つまり、執着っていうのはですよ。生きている、この現実世界がもう現実なんだと。ね。
まあ、有意識は現実だと思う。
本当は有意識は現実。うん、だけど、現実世界がもう私にとって現実だと思ってるんです。だからこの現実世界で他の人からどう見られているか、どう評価されるか、どれだけお金を手に入れるか、それが私にとって大事なんです。だけど死んでいくものだっていうところに立ったら、ここでどんなにたくさんのお金を手に入れても、どんなに財産を手に入れてもですよ、死んでいくときには全部置いていかなくちゃいけない。関係ない、誰も私のことを知らないんですよ、死んだ後の私なんて。だから必ず死んでいかなくちゃいけないっていうところに立てば、この世界は一つの夢なんです。夢の中で何をしようが何を手に入れようが関係ないですよね。だけどその夢がもう現実だと思って執着してるんです。執着っていうのは言葉を変えると、そこに自分がいると思ってるってことです。
死なないと思うから執着する。
そう、そこに自分がいる。例えば農地イコール自分の生きた証なんです。自分イコール農地なんです。農家なんです。ね、お金を一生懸命稼ぎた人はお金イコール自分なんです。子供を一生懸命育ててきた人は子供イコール私なんです。執着しているものっていうのは自分だと思っているものなんです。それがね、例えばブックオフで買ってきた105円の本を捨てられたから腹を立てた、ね、なんで腹を立てた、執着してるからですね。その本は自分だからです。そう思い込んでいるってことです。
そこにっていうのはもの。
そう、そのものが自分の存在を表しているってことなんです。つまり自分の存在を証明しているものなんですよ。ここに農地がある。だから私はここに存在しているってか確認してるんです。これが執着です。ここにブックオフで買った105円の本がある、だから私はここに存在しているっていうふうに確認するのが これが執着なんです。いや、105円ぐらいなんだっていうふうに思うかもしれないけど、それで自分の存在を確認してるわけです。
え、ね、そうですよね。
そう。え、だから、仏教っていうのはどういう教えかっていうと、脳かイコール自分じゃないんです。105円の本イコール自分じゃないんです。子供イコール自分じゃないってことなんです。当たり前ですよね。こんな当たり前のことがわからないんです。なぜか、農家イコール自分じゃないとしたら、自分は何ってなるからです。自分がわからなくなるから。でもそれは、死んでいくときにも同じ疑問っていうかね、同じ問題を突きつけられるんですよ。じゃああなたは農地じゃなくなるんです。人間じゃなくなるわけですよ、死ぬってことは。あなたが築き上げてきたものはですよ、なくなるんです。じゃああなたは一体何者ってなるんです。何だったのかってなるんです。今、農地を失って農家を失いそうになってね、もう俺の人生一体何だったのかって言って苦しいわけですけど、でも同じような問題が死んでいくときに自分に突きつけられるんです。じゃああなたは一体何者なんですかってなるんです。ここなんですよ。現実世界にとらわれるっていうのは、死んで置いていくものに自分のいわゆる存在を証明するものをこう置いとくわけ。
ね、いい人生だったっていう思い出もまたそこに執着してるね。
そうそうそう。そうなんです。つまり自分の存在を証明するものがこの世から消えるんです。この世からってこの世には残しておくけど、私の世界には消えるんです。じゃあ私って一体何者なのか分からなくなる。そう、私たちは今もその死んだ時だけじゃないですよ、今もその問題を抱えてるんです。そう、そしてこの世界にあるものを一つ一つね、ここに真宗聖典があるから私は存在している、ここに農家があるから私は存在している、ここにお仏壇があるから私は存在している、ここにね蛍光灯があるから私は存在しているっていうふうにね、この世界にあるものと自分を結びつけて自分を確認しているだけなんです。
旅行に行った時にね、みんな帰る、何日かやすと帰りたくなるって言うでしょ。帰りたくなるけど、行くとこがあるから帰りたくなるんだって。もし行くとこなかったらどこ行ったらいいんだっ
け。そうですよ。それは同じ問題が死んでいくときに突きつけられるんです。だから私はどこへ行くんだろうってなるんです、ね、暗い暗いってなるんです。死んだらどこへ行くんだろう、死んだらどこへ行くんだろう、ね、ふるさとがないんですよ。ああ誰にもってね、ふるさとがあるってね、ふるさとがあるってねいう歌はあるけど、私のふるさとがないんです。ふるさとがないっていうのは、私とは何者かがわからない。でもそれは生まれた時からそうだし、今もそうなんです。気づいてないだけで。つまり自分が死ぬと思っていない間はこの世界に執着しておれるんです。だけどいざ死んでいかなくちゃならないとなった瞬間から、この世界のものに執着してもしょうがない。なぜならこの世界のものをね、何をかき集めても自分を証明してくれるものはないんです。だから自分を知るために仏教が必要なんです。仏教を聞かない限り自分は絶対わからない。自分は有意識だから。だから全ての人は仏教を聞かないといけないんです。だけどみんな自分が死ぬと思ってないから仏教を聞かない。または仏教を伝えてくれる人がいないから仏教を聞かない。ね。だから仏教っていうのは一つ、諸行無常っていうのを教えるわけですよ。 諸行無常っていうのは一体何かって言ったら、この世界にあるものは私を証明してくれるものは何一つないよってことなんです。どんなにお金を手に入れてもあなたはそれじゃない。どんなにね、偉業を成し遂げたといえどもそれがあなたじゃない。地位や名誉や財産を手に入れたとしても死んでいくときには全部置いていく。何一つ持っていけない。だからそういうものに執着しても意味がない。そこなんです。そう、だってそれは執着していないつもりだけど、じゃあ農家じゃない、ね、私がやってきた、ね、ことは一体何だったのかってなるじゃないですか。それは私じゃないものを私だと思い込んで一生懸命それを磨いていたんです。仏教で、まあ、スレズレグサではですよ、私の人生っていうのはね、雪だるまに一生懸命こう装飾を、
結局は溶けてなくなっちゃう。
うん、そうそう、溶けてなくなっちゃうものに一生懸命こう心をかけてるようなもんなんですよ。
あら、かわいい。
ね、雪だるまに人間の営みというのはまるで雪だるまにですね、一生懸命宝石とかですね、高級ブランドの服とかね、高級車とかを乗せてこう、これが自分だと思ってるようなもんなんだ。だけど、ね、晴れてですよ、天気が良くなると北海道は溶けないかもしれないけど本州では溶けるんです。溶けて何にも残らない。春になると全部溶けていってしまう、北海道でもね。死がやってくると結局自分が執着しているものは何一つ自分じゃなかった、自分の存在を証明してくれるものじゃなかった。私たちは何のために生きてるか、生きた証を残すために生きてるんですよ。このために生きてきたっていうものを求めて生きてるんです、ね、東京スカイツリーを作ったのは俺だね、えシャンシャインビルを作ったのは俺だとかね、なんですね、これ一生懸命農家のために頑張ってきた、ね、その お米を作ってる人ならね、自分がね一生懸命作ってきたお米をね、息子の代にも譲ってあげたい。なんでか、それが自分そのものだからなんですよ。
残っていてほしい、
はい、だけど私たちは諸行無常、死んでいかなくちゃいけない。死んでいかなければならないとなったら、この世に、ね、自分を証明してくれるものは何一つない。レオナルド・ダ・ヴィンチが死んでいくときにですね、寂しい寂しいって言ったと、ね、お弟子の人が何を言うんですかと、お師匠様はですね、いろんな業績を残したじゃないですか。そしたらレオナルド・ダ・ヴィンチがね、それが一体何になると、ね、死んでいたらね、みんなね忘れ去られていってしまうものばかりじゃないかと。そしたらお弟子の人たちがね、いや私たちは忘れません、こういうふうに言った。いい話ですよね。そしたらね、レオナルド・ダ・ヴィンチはね、お前たちもやがて死んでいくだろうと。消えていくんです、すべてが。生きた証とともに人間はね、最後に自分がね一生懸命生きてきた証を残す、それがお墓ですよね。一生懸命生きて、私は確かにここに存在していた、みんなからみんなに忘れ去られてほしくない、ね、だから作るんですよ。だからそこまで執着してるんですよ。みんなに覚えていてほしい。でも私が忘れていくんですよ、みんなのことを。死んだらそうでしょ、生まれてくるときに過去のことを覚えてます、過去世。
わかりません。
ねえ、カゴセラ、何々ちゃんがいたね、何々さんと一緒にいたね、あ、息子はこういう人がいたね、覚えてますか、うん、覚えてない、大したね、そしたら死んでいったらね、自分が何者であったかっていうことも忘れていくんです、うん、自分が農家をしていたっていうことも忘れていくんです、うん、じゃあ一体私の人生は何だったのかってことになるじゃないですか、何のために生きてきたのかってことになるんです。一生懸命自分は農家だと、農家イコール自分だと思って時間をかけてきた、一生をかけてきた、でも農家は自分じゃないんです。
だいぶ自覚したつもりなんだけど、自覚してない、
そうだって農家が自分じゃないとしたら自分は一体何者か、これが根本的な問題なんです。これが分からなかったら死ねないんですよ私たちは。これが人生の目的なんです。私たちが人間に生まれてきた目的なんです。全く違うものに自分を置いてね、一生懸命これが自分だ、農家イコール自分だ、これが人生の目的だと思って生きてるんですよ今。違うんです、農家は自分じゃないんです。105円で買ったブックオフで買った本が自分じゃないんです。じゃあ自分は一体何かな、それは分からない、みんなそうなんです。みんな自分が分からない、その自分を知るために生きているけど、自分を知らないっていう事実すら気づいてない、死がやってくるまで。だからみんな死にたくない、死が怖い、なぜか。それは死がやってくると自分が何者かわからなくなるから。だから死んだら真っ暗な世界に落ちていくんです。当然でしょ。そう、私たちは生まれた時から真っ暗だったんです。みんな気づいてないだけで、この世界にとらわれて、この世界にあるものが自分だと思って一生懸命執着していたから気づかなかった、真っ暗であることに。だけど死がやってきた時に初めて気づく、真っ暗だった、そして俺の人生は何だったのかってことですね。
何回も何回も繰り返
し、そうそうそうそう。大名まさに終わらんとして結構こもごもいた、命が終わろうとしてね、バカだった、バカだった、バカだった、バカだった、何だったのか、どこへ行くんだ、どこへ行くんだ、どこへ行くんだっていう、もうそのね、後悔と恐れがですね、ぐるぐるぐるぐる回って、当たり前、非常に当たり前だと思いません？
分かんないから、おぎゃって生まれた時から始まりのつぼにしてるからね、その前の無明が分かってい
れば
いいんだけど、
他力に乗って明るくしてやる、明るくしてやる、こう光明っていうか、こう光させてさせてやるぞって言ってくれてるんだけど、もう黒いのが好きだから、好きだっていうか、その我を崩したくないから、
そう、つまり闇が怖いから、うん、だから現実なんですかね、真実を見たくない、うん、いやいやいや、やっぱり農家が自分だよねっていう、うん、こうすがりつきたい、うん、それほど私たちは死にたくない。死が怖い。死んだらどうなるかわからないから。死んだらどうなるかわからない。死んだらどこへ行くのかがわからないんじゃなく、自分が何者かがわからないんです。それが根本的な問題なんです。
だから自分が何者かがわからないなんて考えたことがないからなんだ。
そうそう。
この仏法を聞かせてもらったら、ああそういうことかと。
そう、自分が何者かわからないっていうことさえもね、そんなそんなはずはないと、自分はもうね、こうこれだと、
これが自分だ
と、これが自分だっていうのがあるんですよ。そう、この現実世界に自分が終わるんですよ。でも現実世界にある自分っていうのは全部置いていっちゃうのが自分なんですよ。現実世界に築き上げたね、 業績とか肉体とか家族とか全部記憶とか全部置いていくんですよ。私はこの肉体を置いて出ていっちゃうんです。
現実世界にあるものは何一つ持っていけないんだっていうところに立たないと、
はい、
まあ仏法も始まらないし、
そう、それは一時的な借り物であって私の、うん、ね、私自身ではない。だから私とは一体何か、本当はそれを知らないといけないし、考えるための人生だったんです。そのために私たちは生まれてきたんです。生きているんです。そして生きなければならない。
早く気がつけよ、早く気がつけよって、いくつもチャンスくれてるのに、そのチャンスは全部跳ねのけて、
もう一生懸命こう、うん、やだやだやだ、この世界が私なんだって、死にたくないとかっていうふうにね、こう執着していく。ね。だからこの世界にあるものをかき集めることに必死で、自分の有意識が見えてないから、罪悪を作りまくってしまう。
じゃあ仮に死んでいく先にもう素晴らしいとこがあって、そこで一生が安楽に過ごせるんだって信じさせたら、その気になってなくなっていくんじゃないの。
その気になってなくなっても、それはそのなんて記憶も全部消えるから、
脳みそだからね。
だからその後なんです。
いや、だけどそこ切り替わるときに苦しむんでしょ。
違います、その後です。つまり肉体を完全に失った後に私たちは苦しむんです。だから自分は何者かわからないからです。
あ、それじゃどうしようもない
もんな。いけるよって言って、あーってこう死んだ、その時は幸せかもしれませんよ。その時は幸せだけど、あー行く、行ける、行ける、あれ、あれ、その行けるって言って、どこに行くつもりだったんだろうとかいう感じなわけ。記憶そのものが失われていくから。待ってるのは真っ暗闇です。そう、それが私たちが最初からその存在だったんですよ。そして真っ暗闇の中で罪悪に応じた苦しみが次から次へと襲ってくる。なんで自分は苦しいかわからないまま苦しみ続ける。罪悪で苦しんでるんですけど、その罪悪の中身が見えないので、だから果てしなく苦しんでいくと。これが私たちの苦行です。
子供の頃によく、ね、熱出てすごくうなされて、なんか恐ろしいものを体験するっていうのはよくあったことなんだけど、そういうものとも違う。
まあ、全然違います、うん、それはまだまあ現実世界の話です、
うん、はい、得体の知れないもの
な。そう、得体の知れないものなんです。怖いんです。だから死は得体の知れない不安なんです、うん、だけどそこに初めて光を差し込むね、光を差し込んで答えがありますよって言ってるのが仏教なんですよ。死を乗り越えていく教え、それが涅槃寂静なんです、ね、これが仏教三法印ですね。諸行無常、諸法無我、涅槃寂静、これが仏教なんです。仏教って何ですかって言ったら諸行無常の教えですね。諸行無常によって何を知らせようとしているかっていうと、諸法無我っていうことを知らせようとしているんです、ね、諸法無我っていうのは、あなたが執着しているものには実体がない。実体がないっていうことは、あなたを証明するものは何一つないってことです。だからどんなにお金に執着しても、お金はあなたじゃない。どんなに地位や名誉や財産業績に執着しても、それがあなたじゃない。子供に執着しても、子供はあなたじゃないんです。 じゃあ肉体が私か、肉体さえも置いていくんです。じゃあ私は一体何か、その私とは何かを知るとですね、この知る力が涅槃なんです。光なんです。無限の光なんです。涅槃とはあなたを照らす光ね。それによって初めて弱情、その不安がね、不安で煩悩がかきたてられるこの心がですね、穏やかな状態になっていくわけです。涅槃寂静。これが私たちの、まあ、生きている目的なんです。何のために生きているか。簡単なことです。自分を知るためです。自分は一体何者かを知る。じゃあどうやったら知れるか、ね、それは私たちには光がないか、ちょうど闇の中にいるようなもん、こんな状態、ね、闇の中にいたら自分の姿が見えない、こうでしょ、もう見えないでしょ、皆さん見えない。でも光がつくと自分の姿が見える、この世界が見える、この光が欲しいんです。死んでいくときにもっと光よって言って死んでいた人がいる。暗い暗い、今死んだら困る、光がないから、この光が欲しい、この光こそ阿弥陀仏なんですよ。私たちが求めている光こそですね、阿弥陀仏なんです。これが欲しいんです。これが他力なんです。そう、無明を破る力、自分を知る力、世界を見る目、それが阿弥陀仏なんです。だから阿弥陀仏って何ですか？阿弥陀仏とは光そのものなんです。仏様っていうふうに言うけど、なんで姿形があるわけじゃない。光には姿はない、形もない。じゃあ姿形がないから存在しないのかって言ったら、存在している。働きがある、光があるから世界が見える、光があるから自分が見える、光があるから安心ができる。この光そのものが阿弥陀仏ね。これは阿弥陀仏は光明なり、光明とは知恵の形なりと知るべしと、ね、教えられてますよね。621ページ、左から1行目、阿弥陀仏は光明なり、光明は知恵の形なりと知るべしと。阿弥陀仏とは何か、阿弥陀仏とは光明なんですね。光なんです。私を照らす光、私とは何者かを知るための光、知らせてくれる光、知恵そのものなんです。その力によって私たちは自分を知ることができる、そして死を乗り越えることができる。だから仏教っていうのはどういう教えか、この世に対する執着から離れていく教えなんですね。まず一つ。で、この世に対して執着していたら本当の自分を静かに見つめようっていう気持ちが起きてこない。ね。有意識が自分だから。業が自分なんです。業が自分っていうことは、自分の業によって生み出された環境やものが自分なんです。だからこの世に対して執着していたら、自分の心とか自分の生み出している環境とかに目を向けることがないから、だからこの世に対する執着を断っていくように教えるわけです、ね、 そしてその自分の業に目が向いていくとですね、私たちは苦しみたくないので、その業をきれいにしていこうという気持ちが起きてくるわけです。そうしていきながら、だんだんと自分の姿が阿弥陀仏の力によって見えていくんですね。非常にシンプルらしいですね。難しくないでしょ。
理論的にね、本当に順番を追っていけば。
なんだけど、明るいとこが嫌で、暗いとこばっかり行きたが
る。そう、それはなぜ明るいところが嫌なのかっていうと、存在価値が低いからなんです。先ほどの話で。存在価値が低いと真実が知らされると、結局存在価値の低い自分が見えて、苦しくなる。だからどうしても私たちは真実を受け入れるために祝禅を厚くする必要があるんです。祝禅を厚くするっていうことは、存在価値を高めていかなくちゃいけない。じゃあ存在価値を高めるためにはどうしたらいいのか。布施と供養です。存在価値を下げるようなものをまず捨てる。一つね、整理。そして自分が執着しているものを、これは自分じゃないから、お金とか財産とかに執着してる。ね。それはお金とか財産が自分だと思ってるんですよ。だから握ってるんです。それを施していきなさい。いっぱいじゃないよ。ちょこっとですよ、伏せは。たくさん施すとそこにガがついちゃうもん。だから施していく。どうやって、これは自分じゃない、自分じゃない、死んでいくときには置いていかなくちゃいけない。 そうね、そう思ってね、その握ってるっていうのはね、永遠に生きてるつもりなんですよ。今は使わないけど、でも明日には、未来にはって話したんですよ。でも明日も未来もやってこないかもしれない。死んでしまうかもしれないんです。今自分が必要なものさえあればいいんです。そう思ったら、それ以上のものはね、気持ちよく施すことができるじゃないですか。施してください。不正です。施しててもいっぱいじゃないですよ、少しです。いいですか。施すってのはたくさん、量じゃないんですよ。執着を断つためにやるんです。このお金は自分じゃないと思って施すんです。次に、存在価値を高めるために自分の持っているお金や財産を大事にしてくれる人に施すんです。顔をつけて、今度そうやって自分の存在価値を高めていくことによって、真実が少しずつ受け止めることができるようになってくる。私たちはこう何かを手に入れたことによって安心しようとしてしまうんです。でも本たちが有意識が分かったら、種をまき続けていくことに意味があるんですよ。その結果、得たものが大事じゃなくて、その行いをし続けていくことに意味があるんです。
今一回したからいいって意味じゃない。
そうそう、一回したからもういいや。そういうのじゃなくて、やり続けていくことに意味が、なぜか荒屋敷の中にそのいいものを貯めていくためなんですよ。いいものを貯めるためにやればやるほどいい、ね、世の中はですよ、一の結果を出るためにですよ、なるべく最短の努力で結果を出した方がいいと思う。仏教はそうじゃない。仏教というのは種まき自身に意味があるからね、だから一つの結果を出すために長く種をまけばまくほど、ね、努力ができる、種をまける、ね、だからたくさん、ね、苦労した方がいいんですよ、ね、あ、またこの息子のために苦労しなければならない、ね、そうじゃない。ああ、皆様ありがとうございます。
苦労
この息子がいるおかげで、怠け者いっぱい、怠けたいいっぱいの私が、死ぬまで苦労をさせていただけ。なんと幸せなものなんでしょう。
俺でも嫌がってるん
ですね。早く楽になりたいと思ってて、なかなか楽にさせてくれない。幸せじゃないですか。
楽になったらボケて
しまう。そう、楽になったらね、もう罪悪しか作りませんからね。そう、そうやってね、やっぱ死ぬまで努力を続けていく、それが大事なんですね。
はい、意識の中に映ってるってことは意味があるんだよね。
ね、私のようなものはですよ、ね、え、楽になったら遊んでばっかしかいない。種をまいたらなんかまかない、ね、えだから少しでも苦労をさせていただける、こういう環境を
いろいろな、
ね、いただいてるんだ、
その人その人に
感謝しないと。これが南無阿弥陀仏です。南無阿弥陀、南無阿弥陀、ああ幸せだ、南無阿弥陀、努力ができる。
いや全部取り除いたってね、また次のあれが出てくる、
そう
そう、ね、うん、必ず何か起
きる、ね、何かね、一つ山乗り越えたら、うん、すぐ次、ね、
すぐ次のものができ
るなっつってもできるね、
うん、大事なのはね、楽になることじゃなくて種をまくことです。
そう、ね、う
ん、はい、種をまき続けていくことに意味があるんです。
頑張りすぎるから、
すぐ柿赤くなれ、柿赤くなれ、
そうそうそうそう、すぐ結果が出よう、結果が出よう、結果は現実世界、由意識が私たちにとっての真実であり、いかに種をまくかが私たちの幸せを生み出す、ね、未来を生み出していくものですから、幸せを決めるものですからね。ね、なんかやろうって なったでしょ。やるしかない、種をまくぞ、やるぞ、ね、また頑張っていくぞ。なんかもう仕事で定年をね迎えて、あ、これで私の人生も終わりか、ゆっくりしよう、ああとかね、こんな風にね腰掛ける、これ安楽椅子って言うんですよ。違う違う、もう阿弥陀様はね、この安楽椅子をね壊してくれるように、もう全業方便してくれ、幸せです。
いろんな問題を、
ね、死ぬまで種をまかしてくれる、ありがたいことだね。もうなかなかそこを喜べないのが人間です。ね、これを喜ぶ、ね、喜ぶべきことを喜ばせざるは煩悩の所以
ない。
楽したい、ね、はい、そういうことですね、分かっていただけたでしょうか。じゃあ今日は終わります。